レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。5月20日配信、シャープ155です。
はい、
小宮さん、
うん、
そして皆さん、
はい、
見ましたか？
見ましたか？
キングオージャー第10話
第10話、
第10話、
おお、
見ましたか？
おお、え、武藤さんこの前何話まで見たって言ってたっけ？
前回ね、その王様戦隊キングオージャーは面白いよっていう話をね、うん、したんですけど、
うん、
その時点では9話まで、
うん、ああ、じゃあそれから1週間で1話見たわけね。
そうなんですよ。
は
ー、いやー、10話やばいぜって言ってる俺がちょっとやばいみたいな感じがあるんだけど、
その先週話してさ、はい、なんとなく、まあ、キングオージャーいいなっていう気分に私もなったんだけどさ、
う
ん、
あ、そう、
日常生活でさ、誰一人キングオージャーなんてしてないんだよね。
まあそうだろうね。
なんかすごいさ、こうね、マイノリティの気持ちになってしまってさ、
うん、そうなんだ、
なんだろうなこれ、ね思ったんですけど、
いや、話すならもっとこうなんかちゃんと大枠のあらすじとかも踏まえて話せばよかったなとかめちゃくちゃ反省したんだけど、
でも特撮が全てを表してるんじゃないの？
そうなのかな、う
ん、なんとなくみんな要領はわかるでしょ。
いや、もうそのもう何それっていうゼロのところから入ってくる人にこういうあらすじのこういう戦隊でみたいな。いや、そうなのよ。いや、ちょっとね、うん、番外編、
いや、やりたいの？いや、やるの？
いや、本当はその各ね、その5人のキャラクターについてもめちゃくちゃ語りたい部分があるんですよ。
うん、
でもそれ話すわけにはいかないなと思って、前回はなんかそのちょっとかっこつけたその、うん、あのこういう視点が ね、そのよりちょっと広くね、試作整地した内容で話したんだけど、
そ
う
か、頑張ってアカデミックな感じにしたのね。
そうそうそうそう、そういう要素もあって面白いんだけど、うん、
ね、
キャラについて語りたいっていうのがすごくあって、
その10話は何？
いや、その10話はさ
よかったんだね。
そのキャラクターたちのがね、
うん、
いや、よかった。そのね、なんだろうね、うん、その1話から始まって10話でちょっと1個完成されたなみたいな、
うん、あるよね。そのアニメとかさ、うん、ドラマもそうだけどさ、そうそうそう、こう一区切りつくとこあるよね、うん、
積み上げてきたものが1個結実した回だったなっていうのがあって、
いい回だったね。
めちゃくちゃ良かったですよ、うん、それこそね、あの僕ね、あの、うん、夜にですよ、
うん、
家帰ってきてお酒飲みながらね、その動画とか見るよっていう話してるじゃないですか、うん、
はい、
でも例に漏れず第10話もね、そういう感じで見たんですよ、
うん、
泣きましたからね、10話見ながら、
お酒飲みながら、
お酒飲みながら
キングオージャー見て、
そうですよ。
あ、そう、
あのこれなんかね、その大げさな表現とか、
うん、
あの比喩とか持ってとかって言うんじゃなくて、普通に見てて、
うんうん、
落雷しましたからね。
それ武藤さんが涙もろいんじゃなくて、
いやー、どう、いや、涙もろくはないでしょ
う、
多分、いや、なんか いやす、あ、そうか、すごい、いや、やるねみたいな、
そう、
わ、この表現がすごいね、グッときたみたいな感じでね、
すごい、
いやー、泣きましたよ。
リアリティ感じたんだね。
あー、リアリティ
違うの？
あー、そのね、うん、なんかリアリティのある部分もある、
うんうん、
そのなんかそういうコミュニケーションの仕方をするんだねっていう部分のリアリティはすごくありましたね。
うんうん、 難しいとこだけどさ、うん、その人によってその涙する、ね、理由は違うじゃない、
うんうんうん、
そのゆえんがさ、うん、武藤さんは どういうところなの、共感なの、わかるみたいな、辛いわみたいな、
どう、ま、
辛い場面か知らないけど、
銃は見た、
いやちょっとよくわかんないけど
さ、なんでよくわかんないんだ
わかんないけどさ、
難しい、なん、あれは何の涙だ、なんだろうな
まあでもその前回の話だとね、その政治的な要素とか、そうそう、ね、その今のね
現代を反映したっていう、
そうそうそう、このご時世を反映させてるっていうところ、うん、またそれとは違う、割とこうハートフルな部分が出てきたということでしょうか ね、
キャラクターの、そうそう、そうそう、キャラクターの内面性に迫る、うんうん、というか、
そうよね、
キャラクターとそのキャラ、うん、王様の側近との関係というか、
うんうん、
っていうのでこう一個内面に迫るみたいなものの表現がすごく見事だなと思うシーンがあって、
うんうん、
そうか、まあ絵で泣けるっていうのも
絵で泣ける
ある、
音楽じゃなくて、
音楽もいいよね、うん、ちょっとね
そうなんだ
音楽もいいけど、その絵というか構図というかシチュエーション、
どれ話も、
いや、トータル
相まって
で、そのなんていうのかね、
うん、
僕そのリタってキャラクターがすごく好きなんですよみんなもそうだと思うけどね、そう、紫の、
うんうん、
あのキャラクターの内面の描き方みたいな部分、うん、をなんかね、まあ、内容について花もざっくりになるけど、まあ、すごい厳格なキャラクターでね、うん、絶対中立でいなきゃいけないっていう王であり、うん、国際裁判長みたいなキャラクターなんだけど、うん、まあ、周りに対してはすごく厳しくというか冷静に対応してるんだけど、自分の部屋に入ると、
うん、
お気に入りのぬいぐるみとかがいっぱいあって、うんうん、でそこでだけ自分の本音を話せるみたいなキャラクターなんですよね、
うん
うん、でその前の9話の時点でその側近のキャラクターが、
うん、
まあ、主人公のレッドと話して、まあ、そのリタっていうのが何でもできるから助け必要としてないよみたいなことを側近が言うんだけど、
うん、
いやそれ本当に確認したのか本人にみたいなやり取りがあるんですよね、
うんうん、
でまあその側近のキャラクターはそこがちょっと引っかかってて、
うん、
でまあ国が滅びちゃう危機に瀕するわけですよね、うん、それぞれの国が、うん、っていうのでその自室にこもって何とかするよって言ってる時に、
うん、
これまではそこに踏み込んでいくことをしなかったんだよね、側近のキャラクターが、
うん、
どういう部屋の中でどういうことをしてるっていうのは知ってるわけよ、ぬいぐるみと対話してるっていう、
はは、
でも鍵がめちゃくちゃかかってるし、
うん、
部屋の外でそれを聞いているけど、
うん、
それに対して言及もしない、
うん、
その見て見ぬふりみたいなことをしてるんだけど、
うん、
初めてその鍵を破って部屋の中に入るっていうことをするわけですよね。でこれだけ見るとさ、
うん、
その唯一の安らぎの空間のパーソナルスペースに、
うんうん、
ずかずかと入っていくって結構
そうだよ、
良くないというか危ない行為だと思うんだけど、 それで面と向かって話さずに、
うん、
ぬいぐるみ越しに会話をするっていうシーンになるんですよね。自分の言葉じゃなくてぬいぐるみの演技じゃないけど、
うん、はいはい、
ぬいぐるみとして本当に何でも一人でできる子なのっていう、
うん、
助けが必要じゃないのっていう、
うん、
その自分の本心みたいなものをぬいぐるみ越しにお互いぬいぐるみに話してるっていう体でするっていうシーンがあって、
うんうん、
そこがすごくいいなと思って。
泣けたの？
泣けました絵も泣けるし、なんかそれってすごく尊重したコミュニケーションだなと思って。
あ、結構そのお子さんとかそうじゃない？
うん、そうそうそう、
そのパペットとかさ、
そうです、
お母さんお父さんとかさ、
う
ん、まあ、先生でも何でもさ、
うん、
そのお人形さんが喋って、
うん、
ね、お子さんと話すみたいな場面はよくあるよね。
そうだね、そうそう、うん、そこがすごくなんかちゃんと丁寧だなっていうのと、うん、そのリタっていうキャラクターは厳格だけど、
うん、
実はなんか その幼いじゃないけど、
まあインナーチャイルド的
なね、そうそうそう、うん、っていうのがあるんだなっていうのが分かるし、それを尊重した上でのコミュニケーションっていう部分で、すごくいいシーンだなと思って、
そう、私も昼休みさ、
うん、
相談室みたいなとこにさ鍵閉めて昼寝 しに行くんだけどさ、
はいはいはい、
そんな入ってきたら怒るっけ、
ね、そうでしょ、
怒るよ、そんないくらぬいぐるみ持ってるじゃん、怒るよ、寝てんだってなるよね、
そうなるでしょ、
うん、
入っていくっていうことはするけど、うん、そのあくまで相手の心は侵害しないっていう配慮、
それ多分相当そのさ入ってきたキャラクターがさ、
うん、
ね、いい人でしょ、
そういいんですよ、そのキャラも好きなんですよ、許せてる人なんでしょ、多分、そうそうそう、
ねえ
っていうのですごくいい、その前に各そのメインキャラクターと側近の話もあって、うん、まあ、あなたってこうじゃないですかとか、うん、いやそれ違いますよ、あなたはこうでしょみたいな部分もすごくあっていい、
うーん、
シーンの連続でラストそこが来るっていうのでいいし、その後に今までメインのね、
うん、
あの割となんだブレないというか、
うん、
ブレない我が道を行くレッドのキャラクターだったんだけど、そこでちょっと弱さが見えるみたいな、
うん、
そうそう、うん、っていうのもあってそこも良かった。
へー、そんなこう人がブレる部分とかさ、うん、その隙間とか弱さとかっていうところに武藤さんは弱いんですかね、
うん、どうなんでしょうかね。なんかその弱さはあるけど、
うん、
その表現ってすごいなんだ難しいというか、一個間違うと記号的になっちゃうし、う
ん、だって涙が出ちゃうんだものってね。そういうこと？
どういうこと？
いやだからそのほろりみたいなさ、ある意味それも記号じゃない、
あーはーはーはーはー、
涙流すっていうのは、
そうね、
うん、そういうのじゃないところでの演出で、うん、見る側は涙を流すみたいなさ、
うんうん、そこなんだろうね、フィクションだしキャラクターだけどどっかにリアリティを感じると信じられるから、
うんうん、
そこに感動して泣けるんじゃないかなっていう、
まあでも何かしら重なるというか共感する部分がないと無理だよね。
ああ、そうなんですかね、うん、
同じ場面じゃないにしてもさ、うん、それが理解できないと感動できないでしょ。
ああ、そうか、確かに、ね、うん、
経験したことないことに感動するってって結構難しい高度なことだと思うんですよね。
なんかね、よく漫画とかアニメだとあるけどね、
うん、
泣いてるけど自分がなんで泣いてるのか分かんないみたいな、
なんだこれみたいなやつ、
そうそう、俺泣いてるのかみたいな、そういうやつ
結構やばいところでしょ。場面としては
それはでもあのないところに感動してるからそうなってるんじゃないの。
あ、
共感がないけど
潜在的なものとかじゃない、意識をしてないだけで実は過去のもので自分の引き出しにはあるみたいな、
知らないものを知るっていうことのような気がするけどね。
でもそれって結構なんだろう、驚きとか怖さだと思うんだよね、わからないものって、
うん、もうミックスされてると思う。
あ、でもなんかそこにあるってことはその知らないじゃなくて気づきなんだと思うんだよね。
あ、そうだと思う。
多分潜在的に分かってたものを認識したから涙が出るみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、知識としてとかその文献とかで概要は理解してるけど、
うん、
腑に落ちてない部分とかみたいなのは結構あるかもね、
うん、
あ、これがあなたたちが言ってる、
そういうことだった、
愛なのですねとかっていうのはね、
そうなん
あるよね、創作の中でもね、
うん、割とこうなんか自分で認識しきれてなかったところをあからさまにされるとか、
うん、
気づかなかったことに気づくっていうことの方がなんか感動とかこうえぐられる気持ちになりますね。
なるほど、そっちの方がなんか高度というか共感の方が多くないだって、
いやまあでも共感ってかその共鳴みたいな感じだよねきっとね。知らなかったものをさ突然差し出されて泣けなくない？
まあ、ゼロでさその例えばさ、うん、どっかのなんだろう部族みたいなところにお邪魔してさ、うん、全く知らないそのなんか文化形態みたいなもので、うん、ドーンって触れてそれで感動して泣くかって言ったら泣かないと思う、
ねうん、そうね。そこにさなんかその文化とかを超えた共通点がある方が泣ける気がするんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにね。そうか、
わかんないもんやっぱおっかないじゃないですか。
わからんそのなんか、うん、種がないと
そうなんかこう無理なのかね、ちょっとでも重なったらむしろそれがさすごいご縁のように感じるみたい。だってその辺から宇宙人落ちてきたらさ、うん、怖くない？うわーってならないじゃんありがとうってならないじゃん。いや
宇宙人落ちてきてありがとうとはならないじゃん
ありがとうみたいな。
ありがとう、まあ、ありがとうには限らないけどなんかその、うん、種がその芽が出る瞬間なのかもね。あ埋まってて、
うん、
何かがその水とか栄養でこう出た時、ねうん、あそうかこれがそうなのかみたいな、うん
それでも家庭が分かっていくからね。暑いねみたいなね。
なんかそう
ね。そうだよね。
感動とは共感共鳴なのですか？
どうしたんだろう。共鳴ではでも共鳴はまた違うんだろうね。感動はまださ一人のものだけど共鳴はやっぱり他者がいないといけないから
その自分とその、うん、例えば作品、うん、作品が他者なんじゃないの。
あまあでも作者まで響くんじゃない。そう
作者まで行く
作り手の魂胆みたいな、作品そのものなのかな。一人歩きしてたらそうなのかな。
作品そのもののような気がする。
あまあでも絵と絵画とかあるかも ね、
あ
そうね。絵画を見てこうその絵画そのものと共鳴するみたいなね。
いや絵画そのもの、うん、こっちのなんか幻想がありそうじゃん、うん、勝手にそう解釈して感動するみたいなのが絵画はある気がする。
でも映像だって一緒でしょ。
まあそう
解釈全然違うかもよ。
まあまあ全然違うってことはないかもしれないけど全然違ったとしても感動は発生するよね、
うん、あまあでも絵もそうかもね、
うん、まあそうか。
あでも私そうね写真展をやった時に全然違うところに感動してもらったことがあって、
うん、
えってなったもんね。
お
えってなったけ ど、
ね、
あーって思ってでそれから自分もそう思うようになったんですよ。でもうある意味共鳴というかなんというかアップデートされてるわけ、うん、
逆に自分が相手の感動によって腑に落ちたみたいな、
うん、なるほどみたいなそういう見方もありましたかみたいな。意図して撮ったり編集の時点で分かってないけど結果それがそういう作用というかねなんだろう自分の思ってる、うんうんうん、それが全然違ったら
うん、
ってなるかもしれないけど、うん、自分が示したかったものにむしろそれがゆえ近づいているみたいなのがあるとーあーって
ほうほうほう
ちょっとこう共鳴した気分通じたじゃなくてこうやっぱり与え合うみたいな感じがあるとーあーってなる。
共鳴っていう言葉だと一体化するイメージなんだよな。
ああ、まあでもこうセッションなんじゃない？
そうなの？
一体化してるじゃないですか。
ああ、
共鳴して結果
難しい。なんかもう単純に音叉みたいな、うん、プーンっていうそのあの波長が合うみたいなどっかの地点で。
あでも波長みたいな。ああ最初から合ってないものが合うみたいなのもあるもんね。
うん一瞬合うみたいな
っていうこう交わるみたいなさ、うんうんうん、コミュニケーションとさあと最初から似てるよねっていうのとさ、うんうんうん、2パターンある
からね。確かにねそうだね。
なんかギリ重なったみたいな、
うん、
あるかもね。
ギリ重なったってなんかね、うん、尊い感じがするね。
そうだね希少価値なのかね。
本来は分かり合えないけどその瞬間だけは、うん、なんだろうハグできるみたいな。
まあ重きがそこになるからね。反対にすごい合ってると思ってたけどさ、うん、 炭一つじゃないけどさ、
うん、
ね、合わなかったっていうのがポトンとあったら、
うん、
そこでなんかげんなりしちゃったりとかね。
難しいよね。そうね、
共鳴ってずっとじゃないしね。
そうなんだからこそ美しいんですよね。
美しいんですか？
そこだってさ、滅びじゃん、わびさびじゃん。
ああ、わびさびだ、うん、刹那的だね。
そうそうそうそう、だと思う。だからこそ美しいんじゃないかなという気がする。
よくそういうのあるよね、波形とかさ、うん、何音波とかもさ、
うん、
一瞬合うみたいな、
うんうんうん、
踏切のさ、
うん、
2箇所の音が一瞬合うとかさ、
あ、そう、
なんかあるじゃんそういうの、うん、メトロノームが一瞬2つ合うみたいなとかさ、
あ、はいはいはいはい、
あるじゃないの、
うんうんうん、
一瞬の交差みたいなさ。
そうね、わびさびだからね、
わびさびだね、
もう、そうだね、あったその直後から滅びていくものだからね。
そうだよね、街中でたまたまね、前に歩いてる人と歩幅が合っちゃうとかね。
あ、そうなん、それもわびさびなの、
気まずいみたいなね、わかんないけどさいろいろあるわね。
そうですね、
キングオージャーの話じゃなくなっちゃうけどさ
いや、うん、感動についての話って結構難しいよなって。心についてもっと ね、分解して分解してやっていかないといけないけど。
そう、でもそのキングオージャーのね、うん、そこで何か武藤さんのこう一瞬の交差があったからこそ、
うん、
いい10話だと思えたということよね。
だ
11話がどうなるかは、
いや、そうなの、
まだわからない
ちょっとね、自分の中でもうハードルがだいぶ上がっちゃったわけよ、
うん、そうだ、もう離れるもんだと思って11話見ないとね。
そうだね、もう滅びていってる、うん、俺の中のキングオージャー滅びていってるものだと思って。
もうあった秒針がもうずっと続くとは限らないから、
もうつまんねえんじゃねえかぐらいの気持ちで見ないとね。
離れて当然のものがちょっとまだあってたらラッキーぐらいで、ね、
残響がね残ってるぐらいの感覚で ね見ないとね。そうなんです、だいぶもう期待しちゃってるなんならこれいい最終回だってだねぐらいの感覚だから、
まあ、10話が結構だね。
そうよ、でも
そうだ、ね、
1年間やる作品の10話だからね。
そうだよね、13話とかじゃない、ね、
まだまだあるから、この先これ超えてけんの、ね、みたいな気分もあるんでね。
なんか人付き合いみたいだね。
あ、そう、
マンネリ化して、
あ、
でもやっぱり好きみたいな。
そうなのかね、一瞬気が合うと思ったけど、うん、こいつやっぱ全然いけすかなかったみたいな、う
ん、騙されたみたいな、ね、
感じのありそうだからね。
それもまた人ですよ。
そうね、滅びていくものだと思って、ちょっと今後も見ていきたいなと思いますね、はい、皆さんぜひね、
うん、
10話まで1回見てみよう
伸びちゃったじゃん、お前7話とか言ってなかったっけ
この間は。そうだったね、うん、そうだけど10話まで見たら、
うん、
まあどっちにしても、ああ、そうなんだみたいな、うん、と言いたかったことってこの辺ねみたいなのはわかる気がすると思う、うん、
まあ結構時間をね要しますからね、うん、まあそこまで厳しかったらもういいのよ、うん、3話じゃダメか、何人いるんだっけ。
5人だからね。
じゃあ5話まで見たら揃う？
いや、揃わない、ね、
揃わないか、うん、じゃあ6、7話ぐらいまでやっぱ見ないとダメなんだ。
いや、6、7話まで見たら10話まで見るも一緒じゃん、
う
ん、
そうか、じゃあやっぱ10話見よう。
10話でお願いします、
うん、お気に入りのキャラをぜひ教えてください。
はい、こんだけ言ってんのにさ、うん、現時点でその前回配信したことについての反響がなさすぎて怖いんだよね
そう、
この温度感の違いが、
ね、
うん、怖い。
なのに話す武藤すごいからね。
そうなんですよ、そこまでさせる作品っていうことですから ね、
うん、
ね、
そうです、もう数字気にしないんで、うちの番組は、ええ、
そうね、もうあんまなんかね、うん、反響がなくても数字がどうとか気にならない、
まあ、強気ななんか大手の発言みたいな感じ
感じになってきたから ね、
ですね、
あの、我が道を行くっていう感じなんだよね、うん、
自分たちのスタイルでやらせてもらってます。
はい、
はいはい、
ちゃんとついてこいよっていう
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、くじを引きます。
お願いします。
てれてててんちゃんもも もです、
はい、
まみむめもも
ね
もです、
はい、
も
うーん
ももそんなにもってももぐらいしか思いつかないも
すもももももももものうち
あもういっぱい言っちゃってるやつねちっちゃい子だね
ちっちゃい子だね
だとね
ああ皆さん久々に早口言葉とかどうですか、
うん、えな何がいいの
すもももももも もものうち
すもももももも
小さい子だったというわけですね。
もう嫌いなんだよ。いやもうそんなもんじゃないよ。もうずっともう言ってんだよ私。
ももももももも
すもももももももって言ってどうって言ってた。
どうって何、う
ん、
って
分かんないけどなんか言ってたな幼稚園の先生とかに。
ああ、うん、そういうの言えてるってことなの？それとも私、うん、かわいいってことなの？
いやなんかその多く言ったらいいと思ってたのよ。
だそのもそもそも趣旨が
そうもという発音をなんか早く小刻みに言えたからいいみたいな。めっちゃ早い私みたいな。
なるほどね。その頃からちょっとその音楽的な要素があったのかもね。
さばいてるから OK みたいな素振り的な意味合いでそれを使ってたんだと思う。
物を千本ノックみたいな感じだったのね。
そうなんです、
はあ
はい、
そんな小宮さん、
はい、
もしもし、
うん、
でどういう意味ですか？
電話に応答する時の掛け声、掛け声、言葉？
うん、応答する時、
応答する時。
へえ、そうなんですね。
電話に応答する時、かける時？電話で相手と話す時の第一声。
電話以外じゃ使わないですか？
電話以外？もしもし亀を。
そうですね。
話しかけるとき、人に話しかけるときに言う挨拶。
非常に惜しい。
人に話しかけるときの掛け声。人に話しかけるときの発声。人に話しかけるときに思わず出てしまう言葉。
思わず
無意識に共鳴するみたいな。
あ
でも相手ももしもし言ってきたら怖いもんね。
あの、うん、話しかけるをちょっと言い換えると
相手との会話を始めるための言葉みたいな。でもやっぱ話しかけるかな。相手に呼びかける。
お今なんて
呼びかける。呼びかけの言葉。呼びかける言葉。
おうん、まあまあおおむね正解と言っても相
手に呼びかけたい。
違う。
呼びかけるための言葉。
違う。
呼びかけるきっかけの言葉。
違う。
うん、もう分かんないな。呼びかけること。
呼びます。
呼びかけてますよ私っていうこと。呼びかけてますよみたいな。
アピールなんだ、うん、自分の
アピール。私呼びかけてますよみたいなのでどうですかね。
うん、もう遠のいていきましたね。
あ、そう。
読みますよ、
はい、
もしもし、
うん、
人に呼びかけるときに言う語。
語なんだね。
うん。
語か。
特に電話で使う。う
ん、あ、特に。特に電話で使う。
特に電話で使う。もし、そこのお方みたいなことも使えますよね。
繰り返さないの？
それの繰り返しっていう。括弧。申し。の点。
申しますってこと？
そう、申しが転じてもしになってそれを
申し申しってこと？
二つ重ねたものが、
あ、
もしもし。
すごい硬い言葉なんだね。
そうだね、
申す申す、
そういうことですよ。申し上げますっていう、今からあなたに言いますよっていう、
すごいね、
人に呼びかけるときに言う語ですね。
じゃあこう申すだからさ、うん、もう話すことが決まってないといけないよね。もしもしって言って、どうしたのって言って、うん、なんでもないって言ったらもうダメだよね。
そんな電話かけてくるやついる？
あるじゃない、その甘い会話とかでさ、なんでもないわ、あなたの声が聞きたくてみたいな。
でもそれも言うことが目的が決まってることだから、
それが言いたいからってこと。
そうそうそう、
やだ、わざといも
う。そうなの。そうなんだ。
そっか、もうもうもすもすって言うよね。
ああ、言うね、もすもす
モースモース
モースモースモースモースモースモースいいね。なんか
モースモースって言ってみたらいいのかな。
モースモースでも通じると思う、なんかなんとなく。モースモースモースモースデースマースみたいな。
あのさ、こう無言電話ってあるじゃないですか。
ありますね。
そのまあ明らかにこう危ない無言電話はさ、うん、そんな言ってはいけないと思うけどさ、相手がそのなんだろう、通じてるのかなみたいな、ちょっとこう切れちゃった場合とかさ、
うん、
あとはまあね、こうなんかこう私だったらこうソーシャルワーク的にこうクライアントさんとかの電話だったらさ、なんかうまくいかない時があるわけよ。
うんうんうん、
その相手がこう離れてしまってる時っていうか、その物理的に電話から離れてしまってる場合と、
うん、
あとまあこうね、メンタル的に離れてしまってる場合とかもあるけどさ、うん、その時の投げ方ってすごく困った時期があって、
う
ん、何も言わずにガチャンは無理だからさ、こう何回かやっぱもなんだろう、投げかけるわけよ。聞こえてますかみたいな、
うん、
でもまあ、仕事だったらなかなかもしもしって言えないからさ。
あ、そうなんだ。
なんか嫌じゃない、もしもしって。なんかちょっとお品がないじゃないですか。
あ、そう、
聞こえてますか、なんとかさん聞こえてますかって言って、つながってないようなので切りますね。
あ、あるね、
ガチャンみたいな、
うんうん、
その時のね、こうもしもしってばっかり言うわけにいかないみたいなさ、なんかあんまり、あとそう、仕事でもしもしって言わないじゃない。
あ、そう、
うん、どうしてんだろう。普段どうしてます、電話出るとき。
結構使う。
私、はい、はい、はい、はい、みたいな、
もう、はい、もしもしっていう、
はい、もしもし、
はい、もしもし、
はい、もしもし、なるほどね。
で、なんか聞き取れなかったら嘘なんだけど、
うん、
あ、もしもし、もしもしみたいな、ちょっと
すごい芝居がかってんね、
入れる。あ、すいません、もう一度よろしいですかみたいな感じの小細工はしますよ。
そっか。
あと憧れるのはあれだね、
うん、
あの刑事ドラマとかでさ、うん、話しててプツッ、うん、プープー、あ、もしもしもしもしみたいな、こうプープーって
言ったことあんじゃん、
言ってんの、切れてんのに、もしもしもしもし、
あれやん
な、あの野郎切りやがったっていう。
そう、そうなんだよね。いや、さっき私が言ってさ、明らかつながってるけどさ、うん、応答がない時、
うん、
こう相手が話してくださらないとかさ、うん、あ、もしもしとか、あの、聞こえてますかとか分かるけどさ、うん、もう切ってるよね。
切れてるのに、
うん、
もしもしっていう、
あれなんなんだろうね。
で、
あれってドラマだけの話？本当にやるの、あれって。
どうかね、
やってる人見たことないよ。
その辺はちょっと、
あれって な怒りの表現なのかね。
あります、私っていうのを募集したい。
どうしよう。
ありましたっていう
常識だったりするのかな、一時の。
なんかドラマの世界の表現の感覚で見てるけど、でも電話越しにお辞儀はみんなしちゃったりするじゃん。
そうかな、
っていうので、なんか切れてるけど私は言っちゃいますみたいな人もいてほしいなっていう、うん、
残像なのかね。よくあるじゃん、ドアがさ、バタンって閉まった後にさ、
うん、
そのドアに人がいるかのようにさ、こうドアの越しにいるかのように、はーみたいなモーションあるじゃん。
何それ。
いや、それこそドラマとかにあるじゃん。その人がいた場所になんかこうさ、
あ、
愛しみを感じるみたいな、
掴み損ねたみたいな。
ていうのあるじゃん、悲しい場面とかで、でそこにいないけどみたいなさ、窓越しにとかさ、去ってしまったその窓越しにこうベタって手ついてとかさ、 あれなのかね、最後のもしもし
だ
でも切れてるわけでしょ、
でも切れてるって分かってないのかも、
分かってないの、あれ切れた残像にもしもし言ってんじゃない、
いやあれはメタ的に視聴者はプツッブープーっていうのは分かってるからか、けどその作品世界内の当人は分かってないからっていう可能性もないかね、
持ってんのじゃあ
分かんない、でも最初にだとしたら最初にその手法を入れた人すごいと思うんだよね、
う
ん、
そうだね、あとさあれもあるじゃん、しもしもっていうのもあるじゃんそれはどうなの、それは
しもしもはもう時代じゃん、うん、
それどうなの、
どうなのってどうなのよ、ね、何なのよ、
なんだろう、そこが結構ポイントだったってことでしょ、シース並みにポイントだったってことでしょ、
まあみんなそれだけ電話してたってことだよね、
だから電話、まあでもそうか、電話をするっていうのが結構ステータスだったのかもしれないですよね、
うん、そうで、それをいっぱいこうやればやるほどどんどんこう簡略化されたりこう変化が生まれるじゃん、
う
ん、
そうね、
でもその前世紀じゃん、いわゆる黎明期じゃん、うん、電話の黎明期、
うん、
だから生まれたしもしもじゃないの、
あ、面白いですね
というふうに思いますね、
もしもしって使っ、うん、なんか違うとこで使ってみようかな、
もしもし
なんか LINE とかでもしもしとか、あのツイッターの
メッセージで、
ツイッターの DM とかでもしもしみたいな
DM は怖くない、ツイートならまだわかるけどさ
誰か応答してくれるかな、
いや、いっぱい来るんじゃないの、そしたら、
そう、
うん、
なるほどね、
うん、
そう、違う場所に使ってみたらさ、そのうちそれが流行ったりとかね、
うん、
するかもしれないね、
僕なんか母親に結構言われてたかもな、
もしもし、
いや、もしもしや、もしみたいな、ちょいとそこのもしみたいな、言われてた気がする、
おしゃれだね、なんか一言ってね、
おお、そうね、
スマートよ、
ちょっと上級者っぽい感じするね、
上級者だね、
うん、
もし
そうそうそう、旅の方みたいな、そこのお前さんみたいな感じ で
続きそうだけどね、そのスマートにね、
まあ、呼びかけだからね、
あ、そうか、もし武藤さんみたいな、
もしそこのもしって言われ、はいはい、何ですかみたいな
指定関係 なんか不思議な関係性だね、
そうなんで、うちは結構そうなんですよね、
う
ん、
そうですか、
うん、お互いを君と呼び合う関係なんで、うん、
フラットな仲なんですね、
そうそうそうなんです、
面白いですね、リスペクトがあるんでしょうかね、
どうなんでしょうかねということで今回はもから始まるもしもしでした、
はい、そういえば武藤さん、
うん、
前半にちょっとこう共鳴とか共感みたいな話になったじゃないですか、
はい、なりました
面接ですかいや、この前ね、うん、仕事中にね、こう新しく入って、まあ、新入社員というか、
うん、
大学出たてほやほやの人がさ、
うん、
とあるキャッチコピーをね考えてたの、仕事で、
うん、
でその多分採用のことだったのかもしれない、ちょっと上の空で聞いてたから分かんないんだけど、うん、そのなんだっけな、そのみんなが出してたのが何々が素敵とか、
うん、
なんだっけな、なんか憧れの何々とか、
お
めっちゃいいみたいな、なんかそうめちゃくちゃいいみたいなさ、なんかみんなも何々しようみたいな、そういうなんかこうなんかを訴求するようなキャッチコピーを考えてたら、うんうんうん、一番若い男の子が、
うん、
いやなんか僕だったらって、うん、何々がいいらしいがいいなって言ってて、
あーなるほどね、
あーと思って、
はいはいはいはい、
なるほどねって上の空で、そのちょっと漢字のとこがなんだか分かってないんだけどさ、
あ、非常に優秀ですね、
そう、うん、そうなんだよ、うん、まあ、いい大学お出になってる男の子なんですけど、うん、で結構でもそれに対してね、うん、なんかあーなるほどねって言ってるんだけど、
うん、
あんまりみんな共感してなかったのよ、
へー、
だからみんなこうやっぱ押したいみたいなさ、
うん、
その一定の世代の上の人たちはさ押したい、 ちゃんとアピールしたい、うん、でもその20代前半の彼は何々がいいらしいっていうのが一番響くと思うって言ってて、うん、結構はぁと思いました。
僕もそう思いますね。
ねえ、うん、まあでもその私がなんだろう音楽やってた時のこう人の、うん、人にこうレクチャーとか教え方もう結構それをやっ、うん、前なんいつしか言ったよね多分レクリで言ったか忘れちゃったけど、
うん、
そうするといいかもねとか
あ
いいらしいよって、うんうんうんまあ、自分の意見だと言って、うん、いやここ多分ここでブレスの方がいいかもねとかまあでも自分でやった方がいいかもしれないけど、うん、みたいなのがなんかこう余白があるとか、分かる分かるそれが正しいとは限らないけどおすすめかもみたいな、
うん、選択はあなたに任せますよっていう、うんうん、
そうそうでしかも今多様性だからさ、
うん、
それがめっちゃいいっていやあなたがいいだけでしょみたいなそれってあなたの意見ですよね、うん、みたいな話になるからさ、うん、あ確かにねっていうのもあるけど、うんうんうんうん、それがまあどれぐらいの人がそう思ってるのか分かんないなと思ったり、
うんうん、そうね、うん、いいらしいっていうのは、うん自分の意見じゃないっていう、
うん、
周りでそういう風に話題になってますよっていう、
そっちもなのかな評価なのかな、
そうそうそう、そういうことですよ。
なんかその余白を私はすごい考えてたんですけど、でもそのそうだね、それってらしいって風の便りってなるともはやみんな言っているってことだもんね。
そういうことです、そういうことです。
大衆的だね。
そう、非常にそのマーケティング的な観点のアプローチ。
レクリエーションボードは楽しいらしい。
うん、楽しいは個人の主観だから分からないけど、
人気らしい。
我々も言ってたじゃん、今ポッドキャストが来てるらしいぜみたいなことは言ってたじゃん。
あ、そそのかしな感じだね。
そうそうそう、来てるんだよじゃなくて、なんか周りでそういう動きがあるんだよ ね、 ねみたいな。
キングオージャー流行ってるらしいよ。
そうそうそう、そういう、そう言われると、あ、そうなの？知らなかったわ、ま、やばいかもみたいな気になるじゃん。
だからここで武藤さんがさ、一人こう熱弁してったら、うん、なんか武藤さんが好きだけどさ、
そうそうそう、
これがなんかあと3、4つのポッドキャストがさ、うん、キングオージャーにちょっと触れてたらさ、
うん、
あ、なんか流行ってるらしいになるよね。
そうそうそう、流行ってるらしいっていうか、なんか今キングオージャーが来てるらしいよみたいなのが、うん、こう3番組ぐらいで言ってたら、あそこでも言ってたなみたいな。
こう無意識にあのさ、いいねの数なのかね。
そうだね、その、うん、ありもしないいいねをこう作り出せるのがらしい、
うん、そういうこと
だと思う。非常にそのなんか数を増やすマジックみたいなのがらしいにはあると思う。
そう、
今話題沸騰中のみたいなのと、うん、まあ一緒で、それをもっとよりこうアバウトだけど、うん、あ、そうなのかもって思わせるのがらしいっていう言葉、う
ん、なるほどね、
らしいけどね
ちょっとリアルタイムすぎたよね
っていう。でもなんか説得力増す感じするでしょ、ま
あ、正しい、なんかその曖昧さがむしろ正確性になるのかもしれないですよね。そのだって話題沸騰中のとか今、うん、人気のとかさ、うん、芸能人みんな御用達のみたいな、絶対嘘でしょってなるもんね、うんうんうん、みんな目が肥えてるからさ。
そうだね、
そうすると今のご時世っていうか、その多様性の中で、
うん、
こんなにいろいろね、たくさんのものがあるけど、その中でもこれどうやら流行ってるらしいみたいな、
うん、
なんかこうね、ささやかな感じがむしろ好感を抱く。
あと曖昧なものって自分で確定させたくなるでしょ、うん、多分。
ああ、確かめたいみたいな。
そうそうそうそう。
ああ。
っていう、その引っ張る力もあるんじゃないかな。
なるほどね。
と思いますよ。
まあ桜とかもそうだもんね。
そうそうそう。
あからさまによっぱれっていうよりはさ、こそこそこそみたいな、あそこのラーメン美味しいらしいよみたいな、ね。
うん、そうそうそう。
感じだもん、
ね。そうなんだ。今度行ってみようかなみたいな感じになってくっていう、
じゃあ、 あのレクリリスナーの方々はレクリを広めるときはそれだね、うん、なんかあの自分がおすすめでもなんかこのレクリエーションポートっていうのがなんかいいらしいよ
どうなの、それはどうなの、ちょっと
ちょっとでも違うか、
そこは私これすごい好きなんだで言った方がいい気がするんだよね
自分が分かんないもの人に勧めるのも変だもんね
っていう気がするけどね。
そうだ、難しいな。
そうね、ケースバイケースだけどねそうね、非常にらしいというのは有効な選択だなというふうに思いますよ。
そうね、うん、まあそういう正確さ、曖昧こそ正義みたいなところが最近なのかもなと改めて思いました。
そうね、それこそね、最近の感覚とかね、多様性で言うと、うんうん、あのキングオージャーのね、うん、僕が好きだって言ってるリタ・カニスカは、うん、あの性別不詳っていう設定に、うん、なってるんで、
そうなんだ、
そうそうそう、
一応ね役者さんとしては女性だけど、
う
ん、
だからもう どこの分野どの区分けもなく、うん、誰でもその好きだったらごっこ遊びもできるし、みたいな部分だと思いますよ。
すごいこう意味深い感じのキャラクター、
そうです
ね、なんですね、
はい、らしいよ、なんから
しい、うん使い方が難しいですよね、うん、もう優柔不断とも、ね、言われる場面があるでしょうからね。
優柔不断なのかね、
いや自分で判断してないみたいなさ、
その あくまででもさ、伝聞として情報があって、うんうん、自分はそれを提供してるっていうのはあるから、優柔不断ではないんじゃない
の。難しい、そのエビデンスっていうところで言えばさ、そのビジネス的な意味でね、うん、いやそれ確かじゃないでしょみたいな話になっちゃう、うんうん、ズバッと言うことも論述的にもみたいなさ、うんうんうん、そこの辺使い分け、まあ、でもコミュニケーションですね。
どうなの、うん、これ今非常にユーザーに受けるらしいですよって言ったら、うん、それエビデンスあんのみたいな言ってくる時点で結構もう商談うまくいってないと思うんだよね。
そうだね、
あそうなんだ、へえ、それってって乗ってかないと生み出せなくない、
そこにでも資料があるじゃん、手元にスライドが。
そうか、
あるじゃん、手元、それさ何もなくて身一つでさ最近これが人気らしいですよって営業来てもさ、
いやそこはさ、その資料からこぼれてる部分の一個のその隠し技というか、資料があってのプラスの
本題じゃなくてね、
らしいですよ今っていう。
でもそしたら、いやなんかこんだけ資料あるけどここだけの話みたいな、
ここだけの話らしいですよ、
今だけ無料らしいですよ、
あーあー、それっぽい、それっぽい
ね、来月あるわ、よくカメラの機材とかもさ、うん、来月から上がるらしいよって言われるとさ、あ今買わなきゃみたいなね。
そうそう、あとはね、なんか半年後に新しいモデル出るらしい
みた
い
な、ね、そうなんだよ、悩むよね、あじゃあその時買おうかなみたいなね。
そうそうそう、らしいよ、ちょっと駆使していきたいよね。
ちょっとでも日本人なのかね、噂好きみたいなね、ゴシップみたいなね、
メビーみたいなのはダメなの。
そうだよ、嫌われちゃうよ。
あそうなんだ、確かに ね、なんかアメリカの感覚だとね、うん、もうこれ絶対間違いないですよみたいなイメージはあるね、
うん、まあ大事なこと先に言ってしまうからね、うんうんうん、述べてしまうから。そう、まあ、でもそうすると試作整地の余地がありませんから、
おー、
うん、らしいで考えていったらいいかもね。
まあその方がレクリエーションポートらしいかな
意味合いがまた違うよ
これ鮮やかな日本語の使い方でしょ、うん、
レクリエーションポートらしいらしいみたいなねこれがレクリエーションポートらしいらしい
って、もしもしみたいな2個続いちゃったみたいなら
しらしになるの、その
らしらしらしらしって
らしらし
な、なんかいいかもね、うん、ちょっと
あ流行らす
らしらしの使い方をね募集しますんです
いません、はい、はい、余談が過ぎましたが、はい、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております、うん、番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームから、もしくはツイッターからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。